ただいま6月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、元気いっぱい行きましょうということで、はい、6月ももうね、終わりに近づいてきましたけれども、
はい
はい、
はい、
6月の30日はですね、ちょうど1年の折り返しということですよ。
はい、
まあ運気的には、名護市の祓いというようなイベントがあって、はい、神社では血の輪をくぐったり、ね、あとはこの紙で切った人形という人形のようなものにですね、汚れを移して納めたりしてね、汚れを払うと、まあ悪いものを流したりとか、あとはまあちょっと年末の大掃除のプチ版を半年ということでやるとか、そういう感じなんですけれども、皆さん、
はい、
ここ半年の溜まった汚れは払えてますか？
これから払います。そうですよね。それは。
そうです。あとね、5日あるんで。
はい。
あとはまあ、疲れを払うとかね。はい。テンションもね、なんでしょう。テンションも上げていかなあかんし。
まあ、やっぱジメッとしてますしね。
そうです。
それをこう、カラッと。
はい。
爽やかに。
爽やかにね。そういうカラッとしたものをお届けするような放送をしていけたらなと僕は思ってるわけですよ。
いいことですね。
いいことですよね、本当に。ですので、まあそういうのをね、お届けしていきたいなと。はい。ということで、まあ、6月ってどんな過ごしか、まあね、1年の中で、
はい。
唯一祝日のない。
ですね。
1ヶ月ということで。
はい。
これはね、まあ本当に思い返してみたら、あんまり思い出がないなっていうのが一つあるんですけれども何か楽しいことされました？
僕は沖縄店に行って、
はい、
美味しいソーキそばのようなものを食べてすごいハッピーでした。
ああ、いいですね。
美味しかったですね。美味しかったです。
上の方の階でやってるいろんなね、
はい、
地方のイベントがありますからね、
はい
はい、食べ物も美味しいです。秋に限らず食べ物はね、美味しいものは美味しいですからね。
年中大好きです。
はい、他はどんな楽しいことされました？
それはもう僕が全部言うんですか？ヨハンに振りましょうよ。お兄ちゃん、
人生で2回目の脱出ゲームに行ってまいりまして、
はい
はい、
どのようなものなんでしょう？
部屋に閉じ込められて、
はい、
なんとか出る
その通り
そうですね、はい、出れましたか？
出れました。
おめでとうございます、はい、活躍されたんですか？
それが、はい、まあ、知らない人と一緒に謎を解いていくみたいな状況になったんですけど、はい、そのまあ、知らない方々がすごく活躍してくれたおかげで、はい、
うん、
あんまり謎を解かずに脱出することができて
ゲームとして楽しめた
雰囲気が楽しかったので、
はい、はい、よかったです、はい、見事無事脱出ということで、
はい
はいね、この半年間で人生の、
はい、
迷路に迷った方も脱出していただけたらいいですね。
そうですね。
そんな放送をしていきたいと思っております。
はい、
ということで、今月もやっていきます。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章なのでしょうか？
はい、今日は古典。
古典
です。
ほう、
はい、
その古典の文献、元の文献を知らない人でも大丈夫ですか？
もう知らない人はいないだろうと踏んでいます。
それぐらいの古典と。
はい、超有名。
もうそしたらもう予備知識なしで。
そうですね、
全ての方が理解していただけると。
はい、
わかりました。読む側としては
今結構珍しく緊張してるんですけどだからこれは相当落ち着いてかからないとなと思ってますね。はい、
わかりました。クレルちゃんは
今回ちょっと忙しいので、
はい、
私もちょっと緊張して
忙しいと、あ、ちょっと朗読としてハードルが高いという、
まあそうですね、
ということですね。わかりました。じゃあもう心して聞きたいと思います。 お願いします。
もし桃太郎がキルフェボンのタルトを持っていたら。
ではおじいさんおばあさん、キルフェボンの皆様、僕は鬼退治に行ってまいります。
桃太郎さん、お待ちください。たった今ハワイアンパインとライムのタルトが出来上がりました。ぜひホールでお持ちください。きっと役に立つことでしょう。
わかりました。ワンカットずつ大事にいただきます。それでは行ってまいります。ふう、やっと木々の生い茂ったところまで来たぞ。ここなら犬猿キジと出会えるかもしれないな。ガサガサ。
桃太郎さん、桃太郎さん、お越しにつけたキルフェボン一つ私にくださいな。
お、カラスか。やはり美味しいものには味覚の発達した生き物が集まりやすいんだな。今から鬼ヶ島へ鬼退治に行くのだが、ついてきてくれるなら一切れあげよう。
やったー、お供します。ガサガサ。
桃太郎さん、桃太郎さん、お越しにつけたキルフェボン一つ私にくださいな。
お、イカじゃん。イカは吸盤にも味覚があるというから、美味しいものには目がないんだな。今から鬼ヶ島へ鬼退治に行くのだが、ついてきてくれるなら一切れあげよう。
やった、お供します。
カサカサ。
おお、モトロさん、モトロさん、お越しにつけたキルフェボン一つ私にくださいな。
お前は鬼じゃないか。考えてみれば鬼は人間と味覚が近そうだな。
ええ、おっしゃる通りでさ。実は私、フルーツタルトがね、大の大の好物でして、もう街で暴れたりしないと約束しますので、残りのタルトをいただけんでしょうかね。
よし、いいだろう。ただし残り全部というわけにはいかないな。僕もまだ食べてないんだ。
ハワイアンパインとライムのタルト、キルフェボン全店で7月1日から販売予定。
終わり。
はい、それでは今日の先生に登場していただきましょう。 FM ブンブンスタッフ長谷川さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、まさコメントし
たい。はい、
そうですね、まあ古典って言いながらも、まあ結構こう面白おかしくでしたけども、最初はだいぶね、お二人とも、アクア君もクレールちゃんもちょっと置きに入った感じでね、だったんですけども、後半ちょっと役が変わったりとかしてからだいぶ表情がついて、非常に良かったかなと思います。まあ滑舌とかアクセントも非常に良くて、でやっぱり二人になってから明らかにこう準備の質が変わったっていうかね、力を入れて準備するようになったので、クオリティすごく上がってると思います。これハワイアンパインとか昔あったんですかね、はい、桃太郎さんのね。僕の子供の頃も大概なかった。
海の向こうには
ハワイアンパインっていうのも僕はまだピンときてないんですけど、結構メジャーなんですか。
いや、きっとハワイのパインっていうと思います。
なるほど、はい、どうも、
はい、ありがとうございました。
作者としてはどんな感じでしょう。
はい、ちょっと今回役割が多かったんで、好きなように2人で分けてくれと言ったところ、
はい
はい、まあクレールちゃんがイカをやってくれるとは思って た。
わかりました。はい、そしたらまあね、なんかちょっと宣伝のようにもなる。
はい、はい、楽しみにしてます、キルフェボンさん。
はい、ただね、はい、キルフェボンさん東京にも大阪にも京都にも福岡にも、
はい、
横浜にも、
はい、
いろいろ全国にね店舗あるんですけれども、
はい、
なんとこの FM ムーブが流れている神戸にはないんですよ。
あ、そうなんですね。
ぜひともね、
はい、
神戸にも出店していただいて。
そうですね、はい、今名前を広めておいたので
。はい、
はい、ぜひ、
はい、ということでアクアとクレールの開運朗読コーナーでした。 刊集山ダイジェスト。このコーナーは福田集山が来月の会員法をお届けするコーナーとなります。ということで、7月の、開運情報なのでございますが、7月はですね、旧暦で踏み月と言いまして、七夕の願い事を書く、文章を書く、文を書くところから踏み月と、まあ、それをね、表に出すと、こう書いた紙を出していくというところから来ておりると。いうような形ですね。ですので、まあ、七夕というのが非常に7月にとっては、重要な、意味の大きなイベントの日になります。で、7というのはですね、奇数ですね。そして数字というのは偶数と奇数がありまして、そして偶数は陰の数字、奇数は陽の、数字とされております。そしてですね、この奇数が2つ、重なることでですね、陽の数が、陽が増すというところからですね、非常にね、大切に扱われてきております。まあ、振り返ってみれば、1月1日、3月3日、5月5日ってね、全部お正月とか、ひな祭りとか、子供の日とかですね、端午の節句とか、非常にね、いろいろイベントがあります。その一つの中、流れの中でですね、7月7日、七夕というのが、非常に大きなイベントとなっております。そして、数字はもう一個ね、陽の数というのが9というのがありまして、9月9日は、朝陽というですね、イベントがありまして、まあ、一般的にはですね、一番マイナーなイベントにはなってしまうんですけれども、朝陽は朝陽でね、数字の単数で言えば9が一番大きな数字で、陽の数でそれが重なるということで、2ヶ月後の9月9日朝陽というのも非常にね、開運にとりましては非常に大きなイベントになります。そしてその1個手前のですね、7月7日の七夕というのもですね、非常にね、重要なお祭りであるということですね。まあ、一般的にはね、織姫彦星の物語というような、まあ、中国から伝わってきた部分もあるんですけれども、もともと日本でも、お祝いしていた部分がありまして、旗織のお祭りみたいなのがあったところと、その中国からやってきたものが、集合して日本の七夕が、今現在の七夕が生まれたと言われております。またですね、一般的な星祭りなども七夕からですね、いろいろ行われたりしておりますので、まあ宇宙とつながるのにはですね、良い日取りであったりですとか、まあ、意識の拡大ですね、自分の中でどこに意識を置くかと、自分の体の範囲なのか半径1メートルなのか、自分の周囲の人家族も含めて考えられるのか、地域の人も含めて考えられるのかと、どんどんね、人と意識の幅っていうのを広げていった方が、より公の精神になっていくっていう、まあ人としての幅が広がると、その究極の形がですね、宇宙まで意識を広げるというね、ところにはなりますのでですね、まあちょっと話が大きくなりましたが、七夕を通じてですね、ちょっと宇宙の方にまで意識を広げることによってですね、発想が豊かになったりとか、自分の中でですね、問題解決するような視点が一つ設けられたりとかで、人生が豊かになっていくんじゃないかなと思っております。そしてですね、そんな、七夕、今月はですね、今回はちょっと七夕飾りをちょっと深掘りしてみようと思いまして、伝統的なですね、七夕飾りっていうのは7つあるんですね。神衣も吹き流し、巾着、短冊、網飾り、くずかご、千羽鶴と、いうような、まあ、短冊はまあ願い事書くやつなんで基本なんですけれども、ちょっとね、読んでみたいと思います。代表的な七夕飾りは7つあり、神衣には、裁縫の上達という願いに加え、神衣っていうのはね、神で、着物みたいなのを作ったやつですね、裁縫の上達という願いに加え、神の着物には災いを人形に移すという意味が込められていますと。で、巾着にはですね、昔の財布をかたどったもので、金運上昇の願いがありますと。吹き流しというのはですね、タコウインナーの足みたいなやつですね。昔の、織姫の織糸を表したもので、織姫のように旗織りが上手になるようにとの意味を込めているということですね。 で、もう一つ、あの、網網のやつですね。網飾りは、豊作や豊漁、魚を捕まえる、あの、漁のやつですね。豊漁を願い、魚を捕まえる網綱を表現しています。短冊は願い事だけではなく、シーカを書いて学問や芸事の上達を祈願します。色は中国の陰陽五行説により、青、赤、黄色、白、黒の五色となっていますと。そして、千羽鶴は家族の健康を願う長寿のシンボルで、くず籠は飾りを作った後に出る紙くずを入れるものです。これは物を粗末にしない心を意味していますと。七夕飾りの中に、まあ、くず籠、ゴミ箱が飾られているというのが伝統的なね。日本人のものを大切にするとかね、ちゃんとしま、ちゃんとね、片付けるとか、そういう精神がそんなところにも現れていたのかと、見習わなければいけないなと思った次第でございますね。そして、この七夕のですね、文章を書くのはですね、陰陽五行説さっき出ましたけれども、願い事を叶えやすい、文字の色っていうのは、緑色なんですね、木の色ということですね。そして、また、毛筆というのも一つね、重要なアイテムとなっております。理想を言えば、緑、毛筆で緑の墨汁、ね、ちょっと探すの難しいかもしれないですが、筆ペンでなら存在します。緑の筆ペンで、我々はね、願い事を書いたりね、七夕の時はしますので、ぜひ皆さんもその辺はちょっと参考にされて、より願いの叶う確率の上がる、七夕を過ごしていただけたらなと思っております。そしてですね、7月は七夕以外でもですね、重要な日がありましてですね、土用の丑の日というのがありますね。まあ、土用の期間と、言いますのは、年に4回ありましてですね、立春、立夏、立秋、立冬と、まあ、そのそれぞれの季節の、立ち上がるとき、始まるときの、直前、それの直前の18日間が、土用の期間と、されております。そしてその18日間の中でですね、ね、まあ、十二支のね、ね、牛、虎、馬、羊、猿、鳥、犬、犬がずっと繰り返している中の、牛の日が、重要であるということですね。そして特に、夏のこの期間っていうのはですね、まあ、風邪というか、体力を消耗しやすい期間であったりしますので、元気、うのつくものを食べて、元気よく過ごしましょうと、いうことですね。そして、平賀源内の発案によりましてですね、うなぎを食べる風習というのが今現在ね、江戸時代から、ずっと続いているということなんですが、まあ、さらにそれを遡りますと、まあ、うのつくものを食べましょうと、いうことですので、梅であったりとかですね、ちょっと贅沢で言えばウニであったりとかですね、うどんとかですね、いろいろね、うのつくものを意識して食べることによってですね、まあ、夏に向けてですね、体力をつけていってほしいなということです。夏祭りとか他にもね、いろいろあるんですけれども、結局は、夏祭りの起源をちゃんと調べていくとですね、厄除けというか、まあ、ちょっと疫病が流行ったなどによって、その、悪いことが起こらないように神様を称え祀ってですね、健康にみんながそう、暮らせますようにという願いが、夏祭りの根本的な基本的な願い事になっております。ですので、まあ、皆さんはよりですね、健康に過ごせるようにですね、まあ、しっかりと体を休めつつも栄養のあるものをしっかりと食べてですね、運動するなどして、体力をつけてですね、この夏を気持ちよく快適に過ごせるように、そんな自分を作っていっていただきたいなと思っております。はい、ということで、そのような過ごし方をしていただければ、よりね、夏本番の8月に、勢いをつけて、吐いて突入できるのかなと思っております。ということで、今月はこの辺になります。月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、正しい人が傷つく時になりますが、傷は深くはありません。有力者の力を借りて危険を避ければ吉になります。
あなたが正しいと分かってくれている人が必ずいます。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、一難去ってまた一難という時になります。このような時は無理に動かないで、実力をつけながら時期が来るのを待ちましょう。
こんな時こそ勉強するチャンスです。
3月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方は家庭を特に大切にする時になります。男は男らしく、女は女らしくですね、父は父らしく、母は母らしくあるべき姿に立ち返りましょう。
小さなことであってもありがとうを忘れないようにしましょう。
はい、4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人も物もお金も集まる時ですが、出しゃばらずに一歩引いた姿勢でいましょう。また、先祖をお祭りすることもした方が良い時になります。
我を出しすぎないように気をつけてください。
5月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、裏方に徹して成功する時になります。縁の下の力持ちになって、貢献を意識して過ごしましょう。
誰かが自分のおかげで救われると思うと嬉しいですね。
6月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、異性問題に注意する時になります。女性にとっては仕事面でプラスに働くこともありますが、恋愛には慎重になってください。
倫理道徳を重んじてください。
はい、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、節度を保って吉になる時になります。より多くの人たちが笑顔になれる方向に向かいましょう。
周りの人がみんなニコニコしているのは素敵ですね。
8月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、驚くようなことがありますが、実態は大したことがありませんので、冷静に対処するようにしてください。
落ち着いて正体を見抜いてください。
9月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、非常に勢いのある時になります。情熱を盛り上げて、仲間と心を一つにして進みましょう。
一緒に何かをなすことで絆もさらに深まります。
10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、春爛漫の時になります。希望に燃えて進みましょう。知恵のある人をうまく活用することが大切になります。
武者の工事実篤さんも進め進めと言っておりました。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、11月生まれの人はですね、競争の多い時になります。人に遅れを取ることがないように早め早めで行動しましょう。
前倒しの行動は何もかもにプラスになります。
12月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの人はですね、大繁盛の活気にあふれる時になります。こんな時こそ出しゃばらず誠実な態度で過ごしましょう。
こういう時の態度をみんなが見てます。
はい、ということでですね、まあそれぞれ、まあ割といろんなねメッセージがあったかと思いますが、ですね、まあね、倫理道徳を重んじてくださいというところがね、
はい、
僕は結構刺さっと刺さったというかですね、なんて言うんでしょうね、人間力を上げるというね、人格を高めていくっていうのはね、これはいつ何時でもどんな人でもやっていけば開運するというね、方向性というか、うん、
はい、
まあ、何々をするとか家をどうするとかもそうですけれども、まずそこがここが大事だろうみたいなのはありますよね。はい、あと武者の工事実篤さんは進め進めと、
はい、はい、なんかそんな詩があるらしいです。
ああ、ほんまですか。
はい、
わかりました。僕はなんかあの人のはなんか男で ありたい、男で生きたい、男で死にたいみたいなのは結構かっこいいなというね。
かっこいいですね。
かっこいいですね。
はい。帰って調べます。
まあ、そのようなものはね、あったという感じです。はい、ということで、まあ、7月はですね、まあ、その夏に向けて、体力をつけていきましょうということなんですが、8月は本当にね、梅雨も明けまして、夏本番と、そして、お盆ということですね。まあ、夏、お盆休みをどう楽しく過ごしましょうかという話でもあるんですけれども、根本的には、まあ、ご先祖様が帰ってきて、それをどうお祭りするかみたいなところが、まあ、根本のね、ところではあります。まあね、休みの少ない方は貴重な休みをね、そこに全部使うわけにはいかないとは思いますが、まあ、ちょっとね、心の中で手を合わせるというか、ご先祖様に思いを馳せる、感謝の心を心の中で、唱えてみるとかいうことでもですね、自分の中の心の状態や、本当にね、その、なんて言うんでしょう、天からのね、つながりとかね、ご先祖様からの守護が得られるとかですね、そういう風にだんだん繋がっていくと、いわゆる開運するということになっておりますのでですね、その辺をですね、楽しむだけじゃなく、その辺もちょっと意識を向けていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックバンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。